だからなんていうのかな、まあ今の仕事みたいにね、こう守るとか教育するとかそういう話じゃなくて、自然がね遊び相手だったんです。もう一番の宝物は自転車。
贅沢よね。でも自然が
遊び相手って、その頃はね贅沢とかも
思わなかった。いや思わない。いや今だからこそでしょそれってね、うん、
でも変わった葉っぱをねこう集めたり、うん、紅葉で真っ赤になった葉っぱをいっぱい集めてお芝居にしたりね、
うん、
だその延長線上で卵いっちゃったわけだ
延長線上で落ち葉から卵
で、向こうはねちょっと本当はあんまり良くないんだけど、エッグコレクターっていうのがいるんですよ。知ってます？
何？
卵を集める人たちいるの。
中出して？
そう、良くない文化だよね。フランスもそうだけど、ドイツとかでもねすごいいっぱいいて、
うん、
で高値で取引されたりして
、そうなの。
で今ほら猛禽のことやってるでしょ、
うんうん、
猛禽の巣とかからもこう珍しい卵っていうのを持っていかれちゃって、中身抜かれてコレクター感で、まあ、ある意味、
はあ、そうなの、
うん、そういう市場があるんですよ。
それはヨーロッパだけ？
どうなんだろう、ヨーロッパでやっぱり有名な、有名というか、
イースターエッグとかも関係あるのかしら
かな。僕もその世界にはあまり入り込まないようにしてるんでよくわからないんだけど、
そんなに簡単に取れるところに巣はあるわけですか？
小鳥の巣は子供たちみたいに遊びに一貫で探すと見つかるんだけど、そのコレクターの間で流通に乗ってるような珍しい猛禽の卵とかは、それなりに例えば命がけで駆け上ってじゃないと、
今の先生のようにね、
いやそっち方面で行かなくて本当良かったなと思うんだよね。そう、でもまあ本当にね友達だったね、自然っていうのはね。でもねそういう経験をしてるから、多分野生動物とか自然がすごく身近なものとして捉えられる、
うんうんうん、でしょうね。
でその世界がずっとあってほしいとも思う。だから希少だから守んなきゃいけないんですよっていう延長線上であるんじゃなくて、遊び友達だった自然というものがね、なんか破壊されたり縮小したり荒らされて、行ってみたらもうないとかね、そういう世界が嫌なんですよ。
日本に戻ってきたじゃないですか、
うん、
その後フランスに行って、そこの森に行ったことはありますか？
あの行ったところもある。でその行ったところはちゃんとそのまんま残ってた。ただねそこはある意味とても有名な森で保護区になっているから、
あ、はい、
守られてる、まあ、そういう場所もある。
あ
と逆に森という名前がついても半ば人工的なところもある。有名な例えばブーローニュの森、
はい、
これ森って言ったってどっちかというとガーデン的な、うん、森にもねいろいろあるんだけど、まあ自然との接し方いろいろこのフランス流っていうのはあってね、例えばあのハンティングの場として、
うんうん、
友達のお父さんがハンターでカモ猟に連れてってくれるとかっていうのことがあってね、
うんうん、
でわざわざこう行ってカモ今年は少ないからもうやめるんだっていうふうに言い出すお父さんとかをこう見ててね、
うん、
ああハンターってそういうもんなんだな、
うんうん、
自然の姿をよく見て臨機応変に、
うん、
自分たちだけがこう利用を得るために珍しいからあそこ行って打とうとかっていう話じゃなくて、
うん、
今年かも少ないなやめだやめだっていう、そういうハンターたちと関わり持ってたんですよね、
うん、
だから今鉛中毒の問題とかいろいろあるけど、なんか自然のことをよく知っている自然のある意味エキスパートがハンター、
うん、
そういうイメージをすごい持ってたんですよねフランスでは、
うん
うん、まあ日本でもそういうハンターいっぱいいるとは、ね、はい、もちろん思うんだけど、
うん、
やっぱりそういうそれぞれの生活の場として自然がこう深く関わってるっていうのは、まあそこで幼少期過ごすことができて、今だからこそ、ああよかったなって思いますよね。